伊賀市の文化財163富山詐欺棚古墳群富山。今回紹介する富山詐欺棚古墳群は、津毛川右岸の丘陵上にある大小約30基の古墳です。古墳とは土を高く盛り上げた有力者の墓のことで、権威の象徴として3世紀半ばから7世紀に作られました。この期間を古墳時代と言います。古墳にはいろいろな形があり、その中で最も格式が高いのが、鍵穴の形をした前方後円墳です。前方後円墳は、当時政治の中心であった大和政権の大きみの墓であり、列島各地では政権と関係が深い有力者にのみ作ることが許されました。市内には約1200基余りの古墳が見つかっていますが、前方後円墳は17基で、市内各地に有力者の古墳があったことが伺えます。中でも県内最大の古墳である三墓山古墳佐名具町は、全国的にもよく知られています。さて、富山詐欺棚古墳群について特筆すべきは、前方後円墳が4基含まれることです。これは前方後円墳を作ることのできる有力者が数世代にわたってこの近くを拠点に活躍し続けたことを示しています。ここに葬られた人たちは、三墓山古墳を作った人物に連なる存在であったかもしれません。古墳時代が終わり、奈良時代になると、古墳群のふもとに伊賀の国の役所である伊賀国庁が置かれ、朝廷から派遣された役人たちがこの地を統括するようになります。前方後円墳に葬られた有力者たちの子孫は、役人たちのもとで代々培われた土地への理解や人望などの実力を持って、地方行政を担いました。文化財課、電話229678、ファックス229667。富山詐欺棚古墳群の写真があります。伊賀プロ、プロフェッショナル、プロダクト。伊賀プロとは、伊賀とプロダクト、製品、プロフェッショナル、専門家など、様々なプロを掛け合わせた造語です。二次元コードが掲載されています。木村石鹸工業株式会社。当社は2024年4月に100周年を迎えました。今もなお職人による手作業の釜焚き製法を用いて石鹸を製造しています。非効率でも最高の使い心地を追求し、納得のいく製品を開発して、皆さんの暮らしや気持ちを楽しく気持ちよいものにしていきたい。100年先までこの思いを胸に、真面目に誠実に、ものづくり、ことづくりに向き合っていきたいと考えています。伊賀市の生産拠点は、伊賀スタジオプロジェクト、大文字 IGA STUDIO PROJECT という名前がついていて、見学やイベントなどでお越しいただいた人に楽しさをお届けしたいという思いを込めています。当社は洗浄剤や化粧品を作っていて、その中でもおすすめはヘアケアブランドのジューニ。 数字の12、スラッシュ、大文字、JU-NI です。髪を本気で良くするための処方で、髪に悩みがある人、自分に合うものが見つからない人は、ぜひ、12をお試しください。また、今年10周年を迎えた、ソマリ、大文字 SOMALI、ブランドは、天然素材の優しさと、石鹸職人のこだわりが詰まった商品です。若手社員のコメント。入社してから1年半ほど経ち、現在は主に粉末製品を中心に製造をしています。私は体が細く、入社してからしばらくの間は 25kg の仕込み原料を持ち上げる力がありませんでした。しかし、先輩に助けてもらいながら、持ち方のコツなどを教えていただき、今では当たり前のように粉末製品を仕込めるようになりました。初めの頃は仕事ができるのか不安でしたが、先輩が熱心に向き合ってくれたおかげで今の自分があります。先輩方には本当に感謝しています。会社概要、創業1924年4月1日、所在地八田、3209-12、社員数伊賀市24人、八尾市42人。事業概要、洗剤化粧品の製造販売。主な製品、シャンプー、コンディショナー、洗濯用石鹸など。連絡先、電話 209222、 https://www.kimurasoap.co.jp/。 二次元コードが掲載されています。3枚の写真があります。説明。1枚目。伊賀スタジオプロジェクトの建物の前で、社員たちが万歳をしています。2枚目と3枚目。商品の写真です。説明終わり。問い合わせ。商工労働課、企業誘致推進室。電話。229727、ファックス229695。上野総合市民病院だより。医療安全管理の取り組みについて。市民病院では、患者さんやご家族が安心して医療を受けられるよう、医療安全管理室を中心に、医療安全管理に取り組んでいます。医療安全管理室では、日々の医療の中で、ヒヤッとした、少し気になった、などの報告を受け、院内で共有します。その後、原因を話し合い、同じことが起こらないよう、再発防止を図っています。また、職員向けの研修や、マニュアルの見直しを定期的に行い、安全意識の向上と知識の習得にも努めています。医療の現場は、医師や看護師など、多くの職種が関わっていて、職種の垣根を越えて情報を共有し、一つ一つの医療行為などを確認し、声を掛け合うことが重要です。小さな気づきを見逃さず、改善につなげることが安全な医療を提供するための基盤となります。また、患者さんやご家族から情報を提供していただくことも、医療の質と安全性を高めるためには重要です。治療や薬についてわからないこと、 不安に感じたことがあれば、遠慮なく医療スタッフにお声掛けください。地域の皆さんに信頼され、安心して受診していただけるよう、今後も職員一丸となって、医療安全管理の向上に取り組んでいきます。医療安全管理室、田中鈴江。医療安全カンファレンス意見交換の様子を写した写真があります。明日に向かって、差別をなくしていくために、環境と人権の交差点、環境政策課。現代社会において、環境問題と人権は切り離せない関係にあります。気候変動や大気、水質汚染は、私たちの暮らしや生活基盤を脅かす基本的人権の問題です。例えば、汚染された空気や水によって健康被害を受け、安全で健康的な生活を送る権利が侵害されたり、気候変動による自然災害は生存権や生活の権利を脅かします。また、土壌や水資源の悪化によって農業や漁業が成り立たなくなると、生計手段を失い貧困に陥る人が増えることが懸念されます。その結果、子供が十分な教育を受けられなくなったり、働く機会が制限されたりと、世代を超えて貧困の固定化が進む危険性があります。これらのことから、環境と人権は密接に関連していることがわかります。持続可能な開発目標、SDGs でも、より良い環境の持続と人権保障は、一体の課題として掲げられていて、気候変動への対応などによる地球環境の保全、持続可能な資源循環の推進や、豊かな自然と生物多様性の保全などの環境対策を進める際には、人権の視点を取り入れる必要があります。私たちができる具体的な行動として、次のようなものがあります。まず、日常生活において、リサイクルや省エネルギーを心がけ、環境負荷を減らす努力をすること。また、環境問題について学び、周囲に情報を発信することも重要です。このように、私たちが環境問題の解決に向けて行動することは、結果として人権の保障にもつながります。より良い未来を次世代に引き継ぐため、私たちの選択と行動が地球と人々の未来を作る力となることを忘れてはなりません。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。